鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。さて今週のとっておきの一本は、イタリア・フランス合作のビバルディと私という、ね、作品です。ビバルディ、クラシックとかね、疎い私もその名は知っています。ビバルディ四季ですよね。バイオリン協奏曲四季の作曲家として広く知られるアントニオ・ビバルディ。バロック時代を代表する作曲家の一人でありながら、その作品は200年にわたり忘れ去られていたそうです。20世紀の初頭に偶然発見された大量の自筆の楽譜によってビバルディの才能は世界中で再評価されたということなんですが、そのビバルディ幼少期からバイオリンを学んでいたそうで、でも25歳でキリスト教の、ね、司祭になるわけです。それはちょっと私は知らなかったですね。で、音楽家としての道を歩みながら、司祭という、なんていうんですか、階級というか役職というかね、そういうものもあったということなんですが、ピエタ院のバイオリン教師に任命されます。ちょうどその25歳の頃ですね。で、このピエタ院というのは、14世紀にイタリア・ベネツィアで設立された、孤児を養育する慈善音楽院というね、そういう施設なんですけれども、少女たちに音楽を教えるんですよね。で、そのビバルディがバイオリン教師に任命されて、教え始めると、その演奏は輝き、世界最高のオーケストラと称されて、ヨーロッパ各地の貴族や知識人たちを魅了していったそうです。そのピエタ院での奉職中仕事をしている間に彼の代表作となる四季や勝利のユリータなどの曲が誕生します。この映画はピエタ院で孤独に生きる一人の少女チェチリアがビバルディの指導のもとバイオリンの才能を開花させて成長していく姿と、自分の才能が評価されることを渇望する音楽家ビバルディの内なる野望、これを描いています。音楽に情熱を捧げ未来の希望を切り開こうとする師と先生ですよね、愛弟子、弟子の物語です。ただし主人公のチェチリアというのはね、そういう少女たちはたくさんいたんですが、このチェチリアという人物は架空の人物らしいです。で、監督はオペラ演出家として世界中で活躍するダミアーノ・ミキエレットという方だそうです。さてどんなストーリーかと言いますと、18世紀のベネツィアピエタ院が舞台です。先ほども申し上げましたピエタ院というのは、貧しい子供を引き取ったり赤ちゃんポスト、これイタリア語ではスカフェータっていうんですか、日本の赤ちゃんポストのようなところに置き去りにされた子供たちを、育てて、で音楽を教えてというね、そういう事前の、施設なんですけれども、チェチリア、主人公のチェチリアもこの赤ちゃんポストに置き去りにされた一人です。で、このピエタ院から外に出て、外の世界で暮らすにはお母さんが迎えに来るか、貴族に見出されて結婚するしかなかったんですね。女の子はその結婚も貴族からその院への寄付が前提で、持ちつ持たれつの関係であったようです。そんな中ピエタ院にアントニオ・ビバルディが、バイオリン教師として赴任してきます。彼はね、卓越したバイオリンの技術を持つそのチェチリアを見出して第一バイオリンのリーダーに任命します。ビバルディからの厳しいその訓練練習に耐えて腕を上げていくチェチリア、いつしか二人は心を通わせるようになります。これはね、恋愛とかそういうのではなくて、音楽に対するその姿勢、そういうもので二人は心をね通わせるようになります。 そんな時ピエタインが決めたチェチリアの結婚相手である、まあ、軍人将校がトルコとの戦争から戻って、まあ、結婚が決まっているのでね、その日が迫ってくるわけです。そんなある日事件が起こりますというね、そんなお話で、まあ、主人公のチェチリアはお母さんの姿も愛情も知らずにピエタインで育っているんですよね。でもうお母さんに早く迎えに来てほしいわけです。迎えに来るかどうかわからない。毎晩こっそりベッドから抜け出してはろうそくの明かりで、顔も名前も居場所もわからないお母さんへの手紙を綴っている、そんな少女です。もういつかね、迎えに来てくれるんじゃないかなというかすかな希望をね、ずっと持ち続けているわけです。このピエタインに預けられた孤児たちは、男の子であれば職業訓練を受けて16歳で、まあ、このピエタインから出て自立しなければならなかったんですが、まあ、少女たち、女の子たちの中では才能のある者が音楽のレッスンを受けてピエタインの合奏合唱の娘たちというね、そういう名前で呼ばれる楽団の一員となったわけです。で、彼女たちはね、華麗な装飾を施した金属製の柵の向こう側で演奏するんですよ、大体。だから聴く側にとってはお客さんは入ってるんですけれども、顔とか姿がほとんど見えないんです。で、まあ、その柵がない場合は顔を覆う仮面をつけて演奏して、まあ、引率者付きの限られた外部での演奏会でも仮面をつけて、そして演奏して、帰りは仮面をつけたまま誰にも顔を見られないようにゴンドラで帰っていくわけです。でも顔は見えずとも、その名声はヨーロッパ各地から貴族や知識人をベネチアに呼び寄せ、世界最高の才能を持つオーケストラと称される演奏会に、まあ、足を運ばせるわけですよね、世界中の人々を。まあ、劇中でもね、デンマーク王が演奏を聴きに来るシーンなどもあります。ピエタインの他にもそのような施設が、まあ、ベネチアにはいくつかあって、演奏においてのライバル関係が、まあ、結構熾烈にあったわけです。まあ、演奏がいいということは貴族からの寄付も増えるということでね、そうなるとその養育院ですか、ピエタインでの、まあ、の経営も潤ってくるということでね、そういうライバル関係はあったようです。またね、ビバルディの曲を演奏するシーンがたくさんあるので、そのバイオリンの音色に当時の人々と同じようにうっとりと心満たされる贅沢な部分もある、そんな作品となっています。まあ、ピエタインの中でビバルディからバイオリンの実力を認められていたチェチリアは、まあ、将校との結婚よりもピエタインでもっともっと音楽に携わりたいと痛切に思っていたんですね。そのために彼女はあることを実行に移します。それはとんでもないことであり、そのために思いもよらない悲劇が彼女を襲います。ただ見ている者にとってはほっとするような、まあ、結末にはなっているんですが、でももしかしたら、まあ、描かれない未来にさらなる不幸がチェチリアを襲うかもしれないな、なんてちょっと不安にもなりました。いずれにしてもこの物語は、師であるビバルティと弟子のチェチリアの恋愛というレベルではなく、それをはるかに超えた音楽への情熱の物語です。とても見応えのある作品となっています。イタリア・フランス合作、ビバルディと私、監督脚本はダミアーノ・ミキエレット、チェチリアを演じるのはテクラ・インソリア、そしてアントニオ・ビバルディを演じるのがミケーレ・リオンディーノというキャスティングになっています。5月22日金曜日、全国順次公開となっています。興味の湧いた方、音楽の好きな方、ぜひね、劇場でご覧いただきたいと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。